皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間がやってまいりました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆さんのご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りしております。毎回、いろいろな専門の方を お招きして憲法について語っていただいておりますが、今日は京都平和委員会理事長の片岡明さんにスタジオにお越しいただきました。片岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
日本は日米安保条約の下にあるというのを最近はちょっと忘れがちみたいな感じで、トランプがいなくなってよかったみたいなことを言っておりますけれども、世界的には、まあ、米中間の緊張というのがありますね。でその中で、日本がどういうふうになっているかということを今日は総括的にお話をいただきたいというふうに思ってお招きをしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうぞ思っていることを、はい、自由に喋っていただいて結構です。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
大きな話ではありますけれども、まあ、身近なところでね、何が起こってるのかということを少しお話しして、まあ、そこから考えていただきたいなと思っております。6月の18日から7月の11日までという予定で、いわゆる日米の合同演習ですね、これが行われるってことになりまして、私たちいろいろ調べたんですけれども、かなり大きな規模で行われるということが分かりました。オリエントシールド21-2っていう名前がついてて、で何だろうと思っていろいろいろんな人にも話をしたんですけれども、21-1っていうのが去年、11月に行われた演習で、それの続きということが分かりました。で今回の担当が兵庫県の伊丹市にあります、中部方面隊というところの、まあ、陸上自衛隊が
近いですね、
中心ですので、どうなるんだろうというんで、概要が全然出てこなかったのが直前1週間ほど前になってようやっと出ました。でそれで、見てみますと大変なことに、相場の演習場とかいろいろあるんですけども、京ヶ岬の、はい、いわゆる米軍のレーダー基地
がありますね、
はい、ここで、なんと去年の4倍ぐらいの日数の、8日間ですかね、長い期間の演習が行われるということが分かって、でこれも少し日程がずれてますんで、どうなるんだろうっていうのはちょっと分からないことは多いんですけども、まあ、これはちょっとタイミングを見て見に行きます。で相場の演習場で、まあ、アメリカから来た部隊と日本の、まあ、四国から来た、自衛隊の部隊とやるっていう話だったんですけども、ちょうど、開始式が6月の24日にあったんですが、その前日に、120ミリ迫撃砲という大きな弾が演習場を飛び越して、民家ではないんですけども、国道の際から100メートルほど奥に入った、
事件がありましたね、はい、
で大きな木の下にドーンと当たって、近くで作業してた人がびっくりしたということで、急遽、実弾の射撃は中止となりました。私は昨日と言いますか、6月24日にそのいわゆる中部方面隊の申し入れで行ってた、そういうとこなんですけども、そこで対応してくれた方は、そんなこと分かりませんとか調査中だとかいろいろ言うんですけど、たまたま横に米軍の兵士がたくさん来るんですね。で何だろうと思って、そしたら中からちょっとこっち側の、まあ、いつも顔なじみの記者がいてくれて、あれ今から開始式だよって言うんで、であ行こう行こうつって見に行って、で喋ってるのを聞くと、その中部方面隊の総監という方が挨拶で、住民に迷惑をかけたと、実弾の射撃訓練は、今回は中止するということを明言してたので、まあ、新聞で一部報道があったんですけども、一応それで正しいということが分かりまして、そんなとんでもないことがあったんですから、まあ、私たち当然 演習そのものをやめてくださいってことで言ったんですけども、
はい、
そういうふうなことが起こってると。それでもまあ今度はいわゆる実弾は撃たないんだけどもヘリコプターは飛ばすとかいうことで、今度は岩国から三重県の明野の方に飛行機を飛ばして、でそこから相場の演習場へ行くと。前にもオスプレイで訓練した時と同じようにあちこち飛び回るということが出てきますので、まあ、どこで事故を起こすかわからないという危険がやっぱ我々に迫っていると。
はい、オスプレイっていうのは危険なヘリコプターだっていう認識は私たちもまあしっかり持ってますけど、
そうですね、今回オスプレイじゃないんだけどやっぱり墜落の実績がたくさんあるヘリコプターなので、別にオスプレイでなくても一緒なので、
はい、
基本的にはその米軍が好き勝手できるそういう、まあ、日米安保条約地位協定がやっぱり大きな問題なんだということが、やっぱこういう身近なところで感じてもらえる話なのかなと思います。はい、
最近国会では土地法案とかデジタル法案とか次々に出てきて、
はい、
これもなんかそのおっしゃった日米合同演習との関係もあるような気がいたしますけれども、いかがでしょう。
そうですね、私らがこうやって自衛隊に申し入れに行くとか基地の監視とかっていうことで出ますと、やっぱりその近くにこう来られると彼らも動きにくいと、見られてるとやりにくいということがやっぱり一番大きいかなと思います。まあ、私たち別に基地の前に座り込みしてるわけじゃないんですけど、やっぱりそういう基地の動きをやっぱりいろいろつかまれるのが彼らとしては非常に不都合だと。だからこういう連中を取り締まれっていうのが多分一番 の、まあ目的にはなると思います。ただ私たちいろいろ調べたらですね、まあ、単にそれだけのことじゃないと、むしろ、基地以外にもその戦争に関わって協力をしなきゃならない施設っていっぱいあるわけですね、
はい、
鉄道だとか電気だとか水道だとか、はい、あと医療関係とかね、まあ、いろんなそういう指定公共機関っていうふうに割り当てが来ているやつなんですけどね、まあ、そこの施設の周りも全部含むと。つまりまあどこに住んでてももう人が住んでる場所にはそういうインフラがありますから、そういったものを防護するってことになれば、誰ということも構わず全員が、監視の対象であり、まあ、敵視されているというふうに考えます。はい、まあ、そういう意味では京都に、ね、いろいろ米軍基地もあるわけですし、自衛隊の施設でもあこんだけあるんだっていうのは分かりましたので、もっともっと多くの人に、ね、知っていただいて、まあ、こういった法律をですね、まあ、施行させないように、使わせないようにしないといけないなと思います。
なるほどね。何か中国とアメリカの関係が緊迫しているというふうに伝えられていますけれども、それとの関係で合同演習も新しい展開になっているということでしょうか。
はい、おっしゃる通りで、まあ、日米の演習になりますと、まあ、基本的にはその米軍の指揮の下で動く自衛隊ということになるんですけども、
はい、
まあ、自衛隊単体でどれだけでやれるのかということが今回試されているみたくて、いわゆるこの、島嶼防衛とか離島の奪還とか、まあ、今回中部方面隊が、まあ、それはやらないってことになってるんですけども、うん、他の部隊が、たまたま昨日なんですけど発表されたのが、オーストラリアの方で上陸訓練やるっていう訓練が出ました。
はい、
全部合わせていくと相当な統合演習っていうか去年の規模よりもはるかに大きくなります。いろんなシナリオを盛り込んだ形の、まあ、台湾有事の際は当事者で行けという、まあ、そういうことも言われているわけですから、どこで戦争が起こっても自衛隊は最初の第一線は戦えるというところまで来てるっていう、そういう感じはします。
あ、そうですか。
はい、
そんなふうには私たちはねちっとも思ってなくて、
はい、
震災だとか天災だとかに自衛隊が協力してくれて喜んでるという部分もありますよね。
そうですね、まあ、もちろん雪かきしてくれるとかね、土砂を、ね、吐き出してくれるとか、まあ、人手がいるところでの役には立つんですけど、まあ、実際上彼らがその災害派遣が主な任務ではありませんので、まあ、 なんていうか暇があったら訓練になるものだけは参加しましょうというそういう付き合い程度の話で、まあ、本来的にはまあ彼ら、まあ、人殺しの訓練もやってますので、ですからまあ私たちは自衛隊でなくてもできるようにやはり国 の, その防災体制とか自治体 の, その職員をちゃんと増やすとかいうふうな対応をすれば、自衛隊が出てきて、そういう、まあ民政協力というものをしなくても大丈夫だと思ってます。でむしろまあ平和なあの世の中を作っていくための外交政策をですね、もっともっと充実させて、例えば ASEAN でやってるようなその信頼の醸成とか、まあ、そういう、普段からのあの信頼をですね作っておくということが、もっともっと大事なことであって、敵視すればいいってもんではないし、軍備を揃えれば、平和が来るものでもないというふうに思いますので、まあ、そういった世の中に変えていかないといけないなというように思います。
実践的な内容になるとともに、自衛隊も戦争準備を進めてるんだっていうんだけど、目に見えるような形で戦争準備が進むっていうことはあり得るんですか？
そうですね、まあ、見た目でもだいぶ変わってきたのが、いわゆる化学防護線っていう格好のもんですけども、あの毒ガスまかれたとかね、あのそこに放射性物質をばらまかれるとか、そういったことへの対応ができる、部隊が今回来ます。
でこのアメリカから
いい、あの日本の部隊
です。日本の部隊ですか。
でそれが各地でいろんな状況を、想定した訓練に参加すると、まあ、一応あの中部方面隊の説明によればそういうことですので、相場野であったり京ヶ岬であったり、まあ、あのどこでもそういうことがあり得るから、それに対応する訓練をやるんだということなので、目の前でその毒ガスをで浴びないようにこう防護服を着た兵隊が目の前で訓練するってことが起こりうるわけです。
そうですか。
住民の避難よりもまず自分を守りますから、もう住民 の, その安全というのはどうなるんだという非常に大きな不安がありますね。はい、
そんなことが進んでるんですね。
はい、
あの恐ろしいようなことがありますけども、あの土地法案っていうのがなかなか理解が難しくてね。
そうですね、
あの単に土地の収容に関する法案だと思っていると、戦争と密接に関係があるっていうことのお話でしたね。
まあ、つまり戦争法というのはもういろんな形のものを用意しないと国そのものが戦争する格好にならないということですよね。ですから憲法を変えるってところまで行き着くというのが今見えてきましたので、今私たちが声を上げないとダメだというように思います。
はい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は京都平和委員会理事長の片岡明さんでした。あの戦争に着々と進んでるっていうことがよく理解できるお話だったと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京都憲法ラジオのこの番組は瞳建設をはじめ多くの市民の皆さんの協力により憲法9条の会がお送りしております。